はい、それじゃあですね、問題検討していきましょう。で、この問題ですけども、問われているのは項及び乙の財積ということですよね。で、事実関係としてはですね、この項がですね、乙を殺そうというふうに考えて、睡眠薬、中鎖を A に渡すんですね。で、A に飲ませます。ただ A は死ななかったんですよね。で、まず、この項との関係で考えていくと、項は A を殺そうと思って睡眠薬、中鎖を A に私飲ませるんですけども、そもそもこの睡眠薬注射を A に私飲ませるっていう行為について殺人の客観的な危険性がないんじゃないかというふうに思われる。これは問題文の2ラグ目のところに書いてありますけど、健康な成人男性が10錠を飲んだだけでは死亡する確率は皆無だったということですから、甲が A に睡眠薬10錠を飲ましてですね、で A を殺そうっていうのはそもそもこれできないんじゃないのと、いわゆる不能犯の問題ですね。これが生じてくるということになります。で、まずこの点検討したいなというふうに思いますけども、ここは様々な立場ありますよね。学説もいろいろね、入り乱れてるところでありますし、判例の立場もね、ちょっとはっきりわからないんですよね、これはね。なので、自分でね、立場を決めて、で、その自分が寄って立つ立場に従って処理をしていただければいいのかなと。おそらく多くの人はですね、具体的見解か、ないしは修正された客観的見解によるのかなとは思いますけどね。ただ修正された客観的見解っていうふうに言ってもね、バリエーションがいろいろあるんでね、本当にね、自分で寄って立つ立場を特定していただければそれでいいのかなというふうに思いますけどね、これはね。で、具体的見解はですね、一般人基準で考えていくんですよね。で、一般人基準で考えた場合、今回はちょっと微妙なところはあるかなとは思いますね。確かに10錠を飲んだだけでは死亡する確率は皆無なんだけど、ただ問題文の2段落目にあるように、過剰に投与されれば死の結果発生しうるんですよね。だからその10錠だっていうところを一般人がどれくらい正確に認識できるのかというところはあるのかなと思いますね。あとは、その例えば A の体調とかね、そういうものにもよるのかもしれませんしね、もしかしたらね。だから、その一般人基準にすると、一種の危惧感みたいなものについても危険性肯定するっていうね、批判がまさに具体的見解に対してなされますけども、そういう危惧感みたいなものをベースに考えるんだと、危険性発生というものは認めてもいいのかなという気がしますよね。で、修正された客観的見解はちょっと微妙だなとは思いますね、これはね。結局その A の体調次第みたいなところもあると思いますしね。あとはその10錠というものがね、もしそのね、プラスアルファでその投与されてしまう可能性がどれくらいあるのかですよね。その間違って例えば10錠だと思って渡したらね、11錠だったみたいなことっていうのが客観的に見てどれくらいあり得るのかですよね、これはね。そういったところによってくるかなって感じはしますよね。実際ね、薬飲むときとかもね、例えばそのサプリメントみたいなもので、その大体1回10錠目安に飲みましょうみたいなときって、ね、その9錠だったりするときもあるし、11錠だったりするときもあるじゃないですか。ね、そういうものも考えていくと、そういうか、客観的な確率を考えていくとですね、場合によっては危険性肯定するということもできるのかなと思います。ちょっとね、問題文の事実があっさりしすぎてるんでね、よくわからないところはありますけどね。純客観的に判断するってことだったら無理でしょうね、これはね。だって A は健康な成人男性ですし、これ飲ませた時にね、特にその体調が悪かったとかってこともないと思いますし、ね。で、そして飲んだ睡眠薬は10錠だけですから、準客観的に判断するってなると、ちょっと危険性発生は難しいということになるんでしょうね、おそらくね。はい。ここはもう自分のね、立つ立場を決めていただいて、で、その立場に従って当てはめをしていただければ OK かなというふうには思いますね。で、ちなみにですね、殺人未遂ね、もし仮に成立しないというふうにした場合ですよね。それは不能犯になると。いうふうにした場合。で、その場合でも一応、傷害ぐらいは成立させていいかなと思いますね。問題文の下が2段落目のところにありますけど、ね、A は深い眠りについたとか、起きたとも眠気により意識が朦朧とすることがあったということがありますからね。だから、その意味ではですね、その生理的機能を害しているというふうに見ることができるので、なので、傷害ぐらいにはなるのかなと思いますけどね。はい。ということですね。で、次。で、次にですね、この睡眠薬10錠なんですけど、これは実は大津が候補したものなんですよね。オスがこうに対して睡眠薬10錠を渡しています。で、このね、オスは睡眠薬10錠を渡してるんだけど、オスはね、睡眠薬10錠を渡すっていう行為から結果発生するとは全く思ってないわけですよ。睡眠薬を10錠飲ませると、 A に飲ませるっていうだけでは、その健康な A をね、殺害することはできないっていうふうにオスは思ってるわけですから、となると殺意ないんじゃないのと、結果発生させるっていうことについて認識にようないわけだからね。なので、そのオスはこれ多分幇助になると思うんですけどね、この幇助犯について、その行為の内容をどう考えるのか、具体的にはその結果発生の認識によまでいるのか、ね、よく議論になるのは教唆ですけども、幇助もね、同じ教義の共犯ですから、ね、同じように考えていいかなと思いますけどね、これはね。はい。で、この点に関してはね、様々な立場、ここでもやっぱりあって、で、自分のね、寄って立つ立場に従って処理をしていただければいいかなというふうには思いますけどね。個人的にはね、その幇助の行為、教唆の行為については結果発生の認識、任用までいると、ね。 まあ、因果的共犯の立場からすれば正犯共犯でですね、基本的な処罰根拠ってのは同じなわけですから、だとすれば正犯においてね、結果発生の認識までいるというふうに考えるのであれば、まあ、それがまあ当たり前ですけどね、正犯においてはね、だったら共犯でも同じように考えないとちょっと筋が通らないかなとは思いますけどね、はい。でちなみにその場合だってもね、これ仮に殺人未遂の幇助にならないとしても傷害の幇助ぐらいになっていいかなと思いますね。これはね、さっき言ったように A は、その深い眠りついたとかね、眠気によって意識が朦朧することがあったと。でおそらくそのくらいの認識はこれはオツにもあるんだろうと思いますんでね、まあ、睡眠薬10錠飲ませるっていうことから今言ったようなその眠気が起きるとかね、まあ、深い眠りで、まあ、なかなかその起きられないとかね、まあ、そういうような、そういう程度のその生理機能を害するっていう程度のね結果発生するってことはオツも認識してると思いますから、まあ、その意味でね、これは傷害の幇助は成立させていいのかなと思いますけどね、これね。はい。まあ、そうするとね、まあ、さらにね、まあ、もしプラスアルファで検討するんだったら、まあ、もし仮にね、その項に殺人未遂成立させていて、で、オツにその傷害の幇助だというふうにすれば、その罪名バラバラになるんだけどいいのっていうね、まあ、罪名従属性の問題なんかももしかしたら検討できるかもしれませんよね。まあ、ただ小さい問題だからね、別に飛ばしていいと思いますけどね。はい。ということですね。まあ、今言ったような形で検討していただければいいかなと思います。じゃあ、ちょっと回答の方をね、見ていきましょうかね。で、まず、項の在籍ですけれども、ここはね、その殺人の、客観的な、危険性、まあ、実行行為性ですよね。これがないんじゃないかということで、まあ、不能犯の問題を論ずるということになります。で、まあ、不能犯の問題をどう位置づけるかはちょっとね、学説にいるところがありますけども、一般的にはおそらく実行の着手のところに引っ掛けるということ。まあ、実行の着手論と不能犯論がどういう関係性にあるのかっていうのはちょっと学説も議論があるところなんだけども、まあ一般的にはこの実行の着手の問題だっていうふうに整理されていると思いますので、なのでまあこれに引っ掛けて論じていただければいいかなというふうに思いますね。で一応ここは具体的建設で書いてます。で、まあ一応頭ちょっと微妙なところはあるのかなとは思いますけれども、一応一般人基準で考えるさっき言った休館みたいなものに関しても一応危険性発生の根拠にできるかなと思いますのでね。なので、まあ、その10錠を飲ませるということは危険じゃないかというね、まあ、ある種の危惧感みたいなもんだけども、まあ、これを根拠にね、一応、危険性発生認めてですね、不能犯にならないと、殺人未遂成立と、ね、いうふうにしました。まあ、微妙なところありますけど、確かにね、その、まあ、結局ね、その、一般人のその危惧感みたいなものを言い始めると、切れないんでね、なので、およそ客観的な危険性がないにもかかわらず、ですね、その危険性発生、っていうものを、まあ、常に肯定するっていうのはね、そういうような方向性に触れがちなんで、まあ、ちょっとどうかなっていうのはありますけどね、正直ね。はい。まあ、いや、ちょっとここはね、皆さんが、寄って立つ立場に従って書いてください。で、オツの在籍に関しては、これは、殺人未遂の幇助ですよね、になるんじゃないかと。ただ、そのオツは殺人の結果、死の結果発生するっていうことに関しては認識全くしないというふうに思われます。なので、この場合、故意が問えないんじゃないかということですよね。で、ここは因果的共犯論の立場から、正犯共犯の処罰根拠というのは基本的に同じだよねということを書いた上で、で結果発生の認識までいるというふうにしましたということで、殺人未遂の幇助になりませんと。でただね、少なくともその A に何らか その意識障害等々が発生するということに関してはオツも認識しているかなというふうに思われますので、なので、まあ、その限度では処罰できるということで、まあ、障害の幇助ですよねは、成立するというふうにしてみましたね。まあ、あとはまあさっき言ったようにプラスアルファでね、まあ、罪名従属の問題書いてもいいかもしれないけど、まあ、ただね、虚偽の共犯では罪名従属を認め、罪名がバラバラになるということはもう、正面から認められてるんですよね、これはね。だから、罪名従属とか言いながら、実はこの議論が甚だしく展開されているのは、ね、華々しく展開されているのは、共同正犯の方なんですよね、これね。共同正犯では確かにね、その、犯罪共同なのかね、行為共同なのかみたいな議論があるじゃないですか。まあ、だから従属っていうね、言い方するのはちょっとおかしいんだけれども、ただ、その、共同正犯の方では確かに、その共同の内容をどう捉えるかっていうね、議論はありますよね。虚偽の共犯では正直あんまりね、議論する実績ないんですよね。もう認められちゃってるんでね、これはね。はい。ということでした。よろしいでしょうかね。じゃあ、この問題の解説はこれでおしまいしたいと思います。